ワイコフの相場大学。リチャード D. ワイコフ著。鈴木俊明役。役者前書き。株式トレードの名コーチ、ワイコフの世界へようこそ。ストックマーケットテクニック基礎編の後を受けた本書では、ワイコフの世界は一層の深まりと広がりを見せている。ワイコフは証券ブローカーの使い走りから始まって、1934年に本書を出版するまでの40年以上をウォール街と共に歩んできた。この間、ブローカー、ディーラー、コンサルタント、そして雑誌編集と様々な角度から株式相場を経験し、観察してきた。相場師の手口に通じ、相場の理論とテクニックに明るく、一般投資家の夢と落とし穴を知り尽くしていた。そうしたワイコフの願いは、株式トレードの正しいテクニックを一般に広め、投資家が大恐慌の時のような悲惨な経験を二度と味わわないで済むようにすることにあった。その経歴からして、ワイコフほどこの目的にふさわしい人物はいなかったであろう。ワイコフは、トレードと投資をはっきり分ける。トレードでは、相場の絶え間ない動きに従いながら、リスクを抑え、利益を伸ばそうとする。それに対し投資では、一旦資金を投入したら成果が上がるまでじっくりと待つ。本書はあくまでトレードのための指南書である。本書には長年の経験と研究に裏打ちされた様々なトレード手法が散りばめられている。それは現代の高度な技法の原点と言えるようなものである。もともと一般投資家向けに書かれたもので、ワイコフの説明は具体的で、ユーモアにあふれ、親しみやすい。だが、古典と言われるだけあって、その奥は極めて深い。例えば、トレードの大原則は、トレンドに従うことである。トレンドが上向きなら買い、下向きなら空売りする。こう言ってみれば単純だが、実践の場で確実にそれを実行するのは容易なことではない。ワイコフに言わせれば、トレンドをつかむためには、正しい科学的なテクニックを身につけなくてはならないのである。ワイコフは本書でそのテクニックをいろいろな角度から説明している。ところで、本書には、トレードテクニックに関する内容のほか、ワイコフの自伝の一部や、証券取引情報の改正をめぐる政治論議など、大恐慌前後の生々しい事実が含まれている。特に自伝には、若きワイコフが大物相場師リバモアなど、様々な人物と関わりながら自分の道を切り開いていく姿が生き生きと描かれている。20世紀初めの活力あふれたアメリカ社会の香りもお楽しみいただけたら幸いである。2004年8月、鈴木俊明。単身。やり方さえ心得ていれば、株式トレードほど良いビジネスはない。私は未経験のトレーダーでも利益を上げ得ることを否定しない。ただ、それが時々はできても、ほとんどの場合にまた失ってしまうのだ。株を売買するのに一番良い時期はいつか。市場のブルやベアがよく言うように、最高の動物学的瞬間を選ぶのがいい。見込まれる利益がリスクの数倍はなければ、投機的取引を行うべきではない。そして取引の時にはリスクを限定しなさい。リスクに気づいていないものだけがやり方も学ばずに株式投機を行って自分の資金を危険にさらす。株式市場を競馬と同じように考える者は本物の資産作りの最高の機会を見逃している。科学的な手順に従って行えば株式投機は有益で立派なサイドビジネスである。それはギャンブルではない。知的な予測力が必要となるのである。ニューヨーク証券取引所の所長は、この国には投機家が必要だと言っている。投機家が株式市場で行う取引は社会の役に立つ。市場の厚みを増してくれるのだ。株式市場で利益をつかもうとするときに、あなたは角砂糖バサミを使うのか、それとも、蒸気式浚渫機を使うのか、ちょびちょびと稼ぐのか、 それとも利益をごっそりとさらうのか。株式市場のことが分かっていると考えるものは、大抵自分自身の最大の敵となる。というのも、大方それは単にロバのような耳で秘密情報を集めることができるということに過ぎないからである。それがたまにうまくいくと、やっこさんは自分の賢さをとくとくと喋りまくる。職業としての株式トレード。株式市場で活動したり、株を保有したりしている2000万人のうちの大半は、副業として、臨時的で一時的な仕事、つまり気晴らしとして、トレードや投資を行っている。多くはたまに市場に手を出すだけで、その行為を競馬の賭けとほとんど変わらないように考えている。株式市場はその気になりさえすれば、科学的で有能なトレーダーとしてのキャリアを磨き上げる本物の舞台になり得るし、やがて他のすべての仕事を投げ打ってティッカーテープだけに専念してやっていくこともできるようになるのであるが、そんな風に考える者はほとんどいない。株式市場は株価の変動から得られる利益によって考え得るほとんどの職業分野の中で最高の可能性を与えてくれる。それだけでなく、株式トレードのビジネスは空いている時間に学ぶことができるし、わずかの元手で始めることもできる。本に書かれている大物トレーダーは大概非常に小さな取引から出発している。まだ未熟なうちは積もり売買を行い、架空の取引による差し引き勘定をプラスにすることを目指して自分の能力を高めるとよい。そうしたトレードをたくさん重ねたときに、損失よりも利益が多くなるようになればいいのだ。それができるようになるまでは本物のお金を動かすべきではない。そのような理論的、仮想的、模擬的な積もり売買を卒業して、本当のスタートが切れる段階にまで来たとしよう。その場合でも、最初は少額の資金から始めるべきである。10株分ほどで十分である。資金としては100ドルか200ドルくらいが良い。というのも、もしそれをなくしたとすれば、まだ未熟なうちに始めてしまったのだから、しばらく後でまた再スタートすべきであることがわかるからである。先に進んでいく途中で、いろいろな挫折を味わうこともあるだろうが、それは他のどんな職業でも出くわすことである。1万ドルとか5万ドルとか10万ドルをつぎ込んで株式市場でトレードをしてみるつもりだということを聞くと、その結果がどうなるか、私は大方予測がつく。それは戦艦が敵の基地に近づいていって、その側面を相手にさらすようなものだ。プロの株式トレーダーになろうとする者にとって、大量の資金は大きなマイナスになる。1929年から1930年にかけて、莫大な財産が運算無償したが、このことはいくら資金が多くても、その全部、あるいはそれ以上の額を失うことがあるという証である。もし疑うのなら、1929年から1932年までの間に消えていった、たくさんの有力金融業者について、その財産や、不動産の記録を調べてみればよい。また29年のブームの時最高に有名だった相場師たち、いわゆるビッグテンが失った何百万ドルのことを思い浮かべてみるのもいいだろう。かつて10億ドルの水準に迫っていた途方もない多額の資金がなぜあらかた消えてしまったのか、よく考えてみる必要がある。銀行家や鉄道王や産業界のトップや銀行のパートナーや大物株式相場師たちはゲームの仕方を心得ているはずだった。多かれ少なかれインサイド情報に通じているはずだった。そうした連中がなぜブームの間に売り抜けるだけの知恵を持たなかったのか、なぜ大恐慌が終わってもいないのにあまりに急いで買い増しに動いてしまったのか、なぜ市場が最安値をつけるまでの間にニッチもサッチもいかなくなってしまったのか、私に言わせれば、それは科学的な法則に従ってプレイしなかったせいなのだ。財産を有価証券の形で安全金庫の中に保管し、ある意味でしまい込んで忘れてしまった場合、その財産は市場価格の減少に対して無防備になる。財産を守ってくれるのは鋼鉄の箱ではなく、人間の判断力なのである。